私が出た母校の先生でもありますけれども、山口洋一先生より、今日本同盟キリスト教団の市川福音キリスト教会の担当牧師もしております、山口洋一先生より第一礼拝語る神聞く民と題して語っていただきたいと思います。今日は第一礼拝第二礼拝ともに違うメッセージを語ってくださるという、本当に私にとっても贅沢なありがたいことですけれども、それでは山口先生よろしくお願いいたします。ここに19編の7節を中心にお話しください。
おはようございます。今年はぴったり10月31日が礼拝の日となりました。宗教改革が何を目指したのか、しっかりと覚える礼拝にしたいと思います。神の栄光のみ、聖書のみ、恩寵のみ、このような宗教改革において確認された私たちの信仰の大事な事柄を、今日は詩編の19編を通して思い巡らしたいと思います。短く祈ります。私たちの父なる神様、クオンキリスト教会の兄弟姉妹と共にあなたの御言葉をいただき、あなたを礼拝できますことを心から感謝をいたします。語るしもべのうちに、聞くしもべたちのうちに、等しく聖霊なる神様がお働きくださり、あなたの御心をわきまえ、大いに皆をたたえ、遺産で信仰の歩みに進むことができますように祝福なしてください。イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。まずこの詩編の19編の構造というのを簡単に見ておきたいと思いますけれども、3つの部分からなります。1から6節の自然が啓示する神、自然の啓示、7節から11節の聖書が啓示する主、特別なる啓示です。そして12節から14節はこれに対する良心の応答、神によって作り変えられた心を持って生きる生き方という、そんな3つの部分として見ていきたいと思います。第1の部分と第2の部分はかなり特徴がはっきり出ておりまして、1から6節には2回神っていう言葉が出てきますけれども、これはエル、神という一般名詞です。これに対して7節から11節に立て続けに6回出てくる主の主の主のというこの主はヤーウェ、私たちの神様の固有のお名前です。新改訳ではご蓄体で表しているわけですけれども、そのお名前が品質するところです。また例えば2節で昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示すというように、ほぼ同じ意味の言葉を繰り返すヘブルの詩に大変特徴的な技法が随所に、あるいは全体に現れている、そういう詩編でもあります。こんな特徴を覚えながら3つの部分に分けて味わってまいりたいと思います。まず1節から6節、自然において語られる神様。もう一度1節から2節、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。1行目と2行目、3行目と4行目がそれぞれ並行しているのはよくわかります。それだけでなく、1行目の天は神の栄光を語り継げと、昼は昼へ話を伝えが、大空は御手の技を知らせると、4行目の夜は夜へ知識を示すというのが平行の関係にもあるかもしれません。そういうふうに考えると、天は神の栄光を語り継げというのは昼の世界、大空は御手の技を告げ知らせる というのは夜の世界を言っているかもしれません。卒業生である田中元先生のところに赤ちゃんが生まれて、この箇所から空くんという名前ですね、今日はそんなことも覚えながらここを開きましたけれども、彼らが青空をこう思い浮かべながら空くんという名前をつけたか、満天のこう星空を思いながらその名前をつけたか、それは分かりませんけれども、人間の目から見ると昼の空と夜の空はだいぶ違うんですが、いやしかしこの宇宙を違う条件で見てるだけで、見てるものは同じだというふうにも言えますよね。私たちは天と地、空と海と、こういうふうに対にいたしますけれども、拡大を続ける宇宙の小さな点である地球ということを考えると、天とか大空の大きさは圧倒的ですね。海ではなく山々ではなく天大空が神の栄光を語り継げ、御手の技を告げ知らせるというのは、まことに創造主のスケールにふさわしい褒めたたえの言葉だと思います。ところで語り継げ、告げ知らせると言っても、耳でこれを聞くわけではありません。目で見るわけです。三節は、話、言葉、声と三つの単語を連ねて言います。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。ですから、語り継げ、告げ知らせると言っても、そこにあるのは、沈黙。この沈黙に気づき、十分にその沈黙を意識したところで、4節の言葉が心に響いてまいります。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果て果てまで届いた。そして4節の後半からは、神が大空に置かれた太陽が舞台の主役として登場してまいります。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。誠に騒がしい時代を私たちは生きていまして、人々も朝っぱらから音楽を聴きながらゲーム機でゲームしてるみたいな、そういう日常の中で沈黙をする、静かにこの世界を通して語っておられる神様を考えるっていうことが、なんと乏しいことかと思います。取り戻さなければいけない私たちの姿勢でしょう。太陽のことを言えば、まだ地平線から顔を出していないのに東の空が散らに始める、こういう朝を意識をしながら迎えられたらいいですね。やがて赤みを帯びて一気に光が放たれる、これを幕屋から太陽が出てくると表現したわけです。五節から六節では、太陽は部屋から出てくる花婿のようだ、勇士のようにその走路を喜び走る、その昇るのは天の果てから、その行き巡るのは天の果て果てまで、その熱を免れるものは何もない。山肌に顔を表した太陽は、まっすぐな光の線を大地に投げかけ、それは瞬く間に全地を覆っていきます。太陽は毎日毎日間違うことなく、あまねく全地を照らしていきます。その熱を免れるものは何もない。イエス・キリストは、天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださると言いましたけれども、そう考えれば、熱を免れるものは何もないというのは、その熱を恵みとして受けないものは一人もいないと言うべきでありましょう。でここで注意すべきは、 その熱を免れるものは何もないと言った詩人が、核のごとき太陽は褒めたたえられよとは言わなかったことです。そんなことは当たり前だとクリスチャンである皆さんは思われるでしょうけれども、これは決して当たり前のことではありません。この詩が書かれた古代の世界にあって、太陽を神として礼拝する信仰はメソポタミアにもエジプトにも溢れていました。いや、むしろその方が普通だった、自然を太陽を神として形に作って、礼拝する、そういうことが溢れている世界の中で、旧約聖書はなんと格段に違う生き方を示しているでしょうか。5節から6節、このような太陽参加を太陽神に捧げるということの方がむしろポピュラーであった世界にあって、ダビデには太陽を褒めたたえるなどという重い気配は微塵もありません。神が太陽のために幕屋を設けられたのであり、天も大空も太陽も神の栄光を語り継げる被造物に過ぎないという全く揺るぎのない確信、これを詩編の中に私たちは読み取ります。一節から六節までの自然による啓示は沈黙の啓示、沈黙の中でその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届くのです。人は堕落後、なんと多く神を形に従い、神の荘厳を目に見えるものに従ったことでしょうか。バチカンのサンピエトロ大聖堂、行かれた方は、まあ、その壮麗さに驚いたと思います。神の栄光を目に見えるようにしようとすれば礼拝堂はああなるか、まあ、そういう最高傑作と言ってもいいかもしれません。しかし神が人に求めたものは、自然の中にご自身を掲示された神の栄光を目に見えるものにすることではありませんでした。自然の中にご自身を掲示された神の沈黙の言葉、これに聞くことでした。天、大空から、あるいは太陽から、もう少しこう被造世界全体に目を広げて考えてみるときに、今日ロバート・ジャストローという天文物理学者はこう言います。キリスト教の信仰に立って、今や天文学的証拠が世界の起源について聖書の見解へとつながっていくのがわかる。詳細は異なるものの、本質的な部分では天文学が語る宇宙の起源と創世記の記述は同じである。人間の出現へと続く一連の出来事が一瞬の光とエネルギーを持ってある時、寸分の狂いもなく始まったのだ。これを紹介するのは米国の国立ヒトゲノム研究所の所長で、2003年にヒトゲノムの全塩基配列を解析した大変な業績を打ち立てたフランシス・コリンという方、まあ、世界米国を代表する自然科学者ですけれども、彼もまたキリスト教の信仰に基づいて言います。 DNA のコード、これは神が命を形作るのに用いた言語である。まあ、こういう人たちは沈黙の神の作られた世界の中にこう語り明かされている神をこう聞き取っている、そういう人たちなんだと思います。パウロも言いました。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はない。 自然を通して神の啓示は聞こうとしないものには沈黙のままです。しかし聞く耳のあるものにはその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届く。今でもそうなわけですね。パウロははっきりとわかると言いましたけれども、しかしなかなかこれを捉えられない人間の現実、そして続く聖書の啓示の明瞭さに比べると自然の啓示というのはぼんやりしているというふうにも言えると思います。私は目が悪いのでこうやって眼鏡をかけて皆さんの顔を見ますけれども、眼鏡外すとほとんどこう区別がつかないですね。まあ、人間だということは分かりますけど、誰が誰というところまでは分かります。最近は老眼も入ってきていますので、こう遠近両用にしてあって、これが遠近両用じゃないと原稿も読めないっていう非常に不自由なもので、カルバンは聖書っていうのは眼鏡のようなものだと言いました。自然の啓示ではこうぼんやりとしている神様が聖書という眼鏡によってはっきりと見えてくるのだというふうに言いましたが、そのような聖書を私たちはいただいています。自然の啓示だけではなく御言葉の啓示をいただいています。七節以下にはそのような御言葉の役割が見事に語られています。主の御教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。御教え、証、戒め、仰せ、さまざまな言葉を使っていますけども、みんなこれは一つのことですね。神が明白に語られた、教えられたその言葉です。神の律法のことであります。神の言葉は人を生き返らせ、わきまえのないものを賢くし、人の心を喜ばせ、人の目を明るくする。これは昔も今も変わることのない聖書の力、効能っていうのはちょっと変でしょうか、聖書の力であります。やがて御言葉を歌う詩編として登場してくる119編の全176節は、誠に入念に御言葉の恵みを歌い上げていきますけれども、この19編もその要点を抑えているっていうことにおいて比べれば、119編のあの大きなものとこう負けていないと言いますか、そういう御言葉を歌い上げた詩編ですね。9節の後半、主の裁き、また別の言い方です、主の裁きは誠であり堂々と正しい。それらは、まあ、すなわち主の御教え、証、戒め、仰せ、裁きは何でしょうか。金よりも多くの純金よりも好ましい。皆さんいかがでしょうか。金が大好きっていう人あんまりここにはいないかもしれませんけど、まあ石ころよりは金の方がいいですよね。金手元にあったらなんか麗しいですよね。好ましい、多くの純金なんていうのを持ってみたいもんですが、しかし御言葉は何物にも変えられません。なぜならばそれがなければ生き返ることがないのです。それがなければ死んだままなのです。わきまえのないものはわきまえのないままです。心に本当の喜びはありません。私たちの目は暗いままです。ですから御言葉は金よりも多くの純金よりも好ましいのです。 あなたの御言葉は金よりも好ましく蜜よりも甘い。このような実感を持って聖書に読みたいものです。11節、またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。と、御言葉に従うということに伴う神様の祝福を約束して、この部分は終わります。7節から11節を見ましたけれども、ここには身を知れ以下、証、この類似の言葉がたくさん出てきまして、仮に詩編の119編と比べてみると、ここにも見教えという言葉が25回出てくる、証っていう言葉は24回出てくる、戒めは21回、仰せは22回、裁きは23回というふうに、この詩編の19編の1節から7節を拡大するような形で、119編は御言葉の麗しさを歌い上げて、ところがそんな中で、皆さん、私が抜かしたと思われたかもしれませんが、9節、主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主のときて、主への恐れ、これはちょっと別の要素のものが入ってきていますね。恐れは、御言葉の別の言い方ではありません。御言葉によってもたらされるものです。これは詩編の119編においても2回しか出てきません。数が少ないから大事なのではなくて、少ない言葉で御言葉の結果、恐れというものが与えられることの大事さが語られるんです。119編の38節、お開きになれる方は開いてみてください。ここはその2回の中の1回です。詩編の119編の方の38、あなたの言葉をあなたのしもべに果たし、あなたを恐れるようにしてください。御言葉の約束が罪人の上に成就をする、その時に人は神を恐れるのです。神の御業を見、神の御救いに預かり、神の祝福をいただく中で、人は神を恐れる、そういうものになっていきます。私は幼い頃から教会で育ちましたので、神を恐れるということが人が生きる上で大事なことだということは、教会学校以来ずっと教えられて自分の信条でした。けれども、それは結構自分は神を恐れているつもりというか、自分はというその非常に主観的なレベルで、私は神を恐れるものとして生きようという、そういうことだなっていうふうに気づくことがありました。これは宗教改革を学んだことによって、宗教改革者たちが神を恐れるということは御言葉に徹頭徹尾従うことだというふうに考えた。そのことに照らされて、私が神を恐れるというのは自分はそう思ってるけれども、御言葉に一つ一つ従うという確かさは持っているだろうかというふうに問われたわけですね。これは今も大変大事なことだと思っています。きらびやかな式服を着た法王、主教、教会の権威によって神を恐れるのではありません。カテドラルの荘厳さ、厳粛なグレゴリオ聖歌によって主を恐れるのではありません。神の御言葉、これによって神を恐れる、これを確認をしたのが宗教改革でありました。ただ聖書のみであります。日本におけるカルバン研究の第一人者と言っていいでしょう、渡辺信夫という牧師がいます。昨 昨年だったと思いますが、朝日新聞のインタビューに答える形で、キリスト教公用から半世紀学び続けてきた、その中でキリスト教公用から一番学んだのは何ですかっていう、そういう問いに答えて、渡辺先生が答えている言葉に注目しました。それは良心、良心ということです、というふうに、この宗教改革研究者が答えていました。良心、それは神から与えられた自分自身を見る目というふうにでも言うべきでしょう。神様から与えられた自分自身を見る目、良心、宗教改革者がキリスト教公用という書物の中で語ることを、現代の研究者がこのようにこう捉えたということを、私は非常に興味深く聞きました。12節からの言葉を、神様によって作り変えられた良心、良心をもって自分自身を見る、あるいは自分自身を正す、そういう生き方というふうに考えながら読んでみたいと思うのです。12節、誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。御言葉を示され、良心を清められた人ではないでしょうか。どうか隠れている私の罪をお許しください。隠れている私の罪、そういったことにまで敏感に神経を使う、こういう人間になりたいものです。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。いろんな汚れが私たちにまとわりついていますけれども、何といってもその中心に傲慢という罪が支配をしています。それらが私を支配しませんよ。全くなくなるということは地上ではありえないかもしれないけれども、決して決してそれらに支配されることがありませんよ。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見舞いに受け入れられますように。我が身は我が贖い主、主よ。ここには主への恐れは清く、常しえまで変わらないという主への恐れ、最近私は昨年亡くなられた小畑進という進学校の大先輩の著作集の編纂をしているんですけれども、その小畑先生が残した、これは今回の著作集には入らない、すでに出版されている詩編の公録という、古代のヘブル詩人の詩を現代の日本人の言葉で、誠に見事にこう解き明かした書物ですけれども、その19編を読むと、小畑先生が主への恐れは清く、常しえまでも変わらないというこの言葉を指して、主への恐れ、これこそが御言葉がもたらしてくれる最大の知恵、御言葉の力がいろんな意味でこう書かれていますけれども、主を恐れるということを御言葉は教えてくれる、その最大のものだというふうに言っているのを、なるほどだと思いました。この12節から14節の生き方、これこそ常しえまで変わらない主を恐れるという生き方を、自然の沈黙の啓示を通して、明瞭な御言葉の啓示を通して、こうわきまえ知ったもののあり方、そういうことができるでしょうか。別の視点からこの12節からのところを見るとどうでしょうか。ここには 恵み、神様の御福、御救いの恩寵というのがあふれているではありませんか。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。それほどの罪人、どうか隠れている私の罪をお許しくださいと言わなければならない罪人が神の御救いに預かる。まあ、誠に恩寵のみという世界がここには語られています。宗教改革者たちが目指したのはこのような生き方でした。自然の沈黙の中からの啓示、聖書の目を明るくするような啓示により、神を知った者の応答の生き方、それがここにある。そう私たちは読み取りたいと思います。今日宗教改革を記念する礼拝の中で味わった19編でした。ここに神の恵みのみ、御言葉のみ、そして神の栄光のみというその信仰の姿勢をしっかりと汲み取って、このような御言葉に導かれながら今週の歩みもしてまいりたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたは天地の始まりから今に至るまで語りたもう神であるということを強く強く覚えました。あなたが語ってくださるからこそ私たちはあなたを知ることができます。聖霊なる助け主があなたの御言葉を聞くように私たちの心を整えてくださるから、私たちはあなたを知ることができます。どうぞますますもって蜜よりも金よりも尊い御言葉を慕い求め、そこにあなたの恵みを見出していくものとならせてください。またあなたによって作られた良心、これはあなたが私たちに与えてくださった私たち自身を常に吟味する目であると思いますけれども、これが曇ることなく私たちが自らの罪に敏感にそれを避け、イエス・キリストのうちに逃れゆく歩みを常にしていくことができますよ。どうぞ助け導いてください。父を皆が崇められますよと祈り、我らの罪をお許しくださいと日々に祈る私たちでありますけれども、この詩編の19編、旧約の賛歌祈りが冒頭、天は神の栄光を語り継げ、そして罪から守りくださるように、そんな祈りを持って終わっていたことを思うときに、この地上の歴史のすべてのところにおいてあなたが格別なご計画を持って主を恐れる民を、御言葉に聞く民を用意してくださり、ありがたいことに私たちをもその一端にお加えくださっているという恵みを改めて覚えます。どうぞあなたの栄光のみを求めて、御言葉に聞き従い、敬虔なる生き方を踏み行っていくことができますよ。なお一層の助け主の守りを私たちの愛にお与えください。イエス・キリストの尊き御名によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。